桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもひらしです。
どうも。
あ、どうもお疲れ様でございます。
おはようございます。
おはようございます、
ね、世の中は牛音虎がまたアニメ化したぞと騒いでいる中ですよ
そんなことあったんですか。
そうなんですよ、牛音虎2回目のアニメ化で、
おお、
あのすでに虎役を演じていた青野武史さんもお亡くなりになったところ、
おお、
2回目のアニメ化と、
はい、
あの13話だとか26話だとかで最後までいけない話をなんで今さらアニメ化するんだってみんな言ってるっていう。
なるほどね、まあなんか アニメの技術が上がってるのか、まあジョジョも再度アニメ化でなんか良くなったみたいな話も聞きますし、そういう辺を狙ったのかなっていう感じ。
いや、狙ったんは狙ったんやと思うんですけど、
はい、
白面のものまでいかないでしょ。
ああそうですね、
白面のものまで行こうと思ったら最低90話ぐらい欲しいでしょ
そうですね、かなりシナリオを詰めて詰めてする必要が、
うん、
もしくはあの行けるところまで行くというパターンかもしれませんね。指示されればあの時間期間が伸びるけれども、指示されなければあの途中で何かを知らでやめるみたいな
やっぱりそれ白面のものまで行かないじゃないですか。
行かないですね多分
そうなんですよ、だから、はいはい、何ですか、牛音虎結構いいキャラクターがいろいろいると思うんですよ。
はいはい。
特に後派名手の面々が結構いいキャラクターやと思うんですね。
うんうんうん。
秋葉流れとか。
ああ、なんかもうその辺になると曖昧になってしまいました。一回だけ読んだことがあるぐらいなんで、ね、最初から最後まで。
秋葉流れはね、後派名手の若手で強い人のナンバー2で、なんか、ふわーっとした性格のおっちゃんおったでしょ。
ああ、もうほとんど覚えてないですね。そこまでなってくると。
いや、なんか獣の槍をわしが使うねんみたいにして。
ああ、
なんか、はいはい、4人ぐらい出てきたうちの一人ですよ。
あ、なんかそんなストーリーがあった気がする。
そうそうそうそう。
そうか、そう思えば、竹槍さんとか、ジャスさんの、なんか、よく細かい話を、あ、うん、そうなんや、って流してる、そのまんまの反応しかできない感じですね。
なんと
この人たちみんななんでそんなに覚えてるんやろうみたいな感じで聞いているんですけど
いや秋葉流れはね読んでてね、はい、まあ、結局実は何々だったみたいな話が途中出てくる人なんですけど、
はいはい、
その時にですね、まあまあいろいろ胸の内に抱えてたものがあったんだよみたいな話を彼がするわけですよ。
はいはい。
で、昔からこうなんか物足りなさを感じてたと。
うんうん。
何でも俺できてんみたいな。
あ、はい。
うん。で、そこの例えとしてですよ。
ええ。
小学生の時に、灘の入試問題を簡単に解けた時もっていう、のが出てきて。
はいはいはい。
いや、そら、受けてる人は解けんとあかんねんから解けるよって思って。
ああ、それが小学生の時にできたからっていうことですか。
うん。いや、小学生の時にできてる人が受けるんやから、そら小学生でできる人いっぱいおるよと思ってね。
あ、なるほど。灘高校のが小学生の時に解けたんじゃなくて、灘中学校が解けたってことですか。
灘中って言ってたと思います。
あ、そうなんや。うん、まあまあ、それは確かにそうなんでしょうね。
うん。あと、灘高の問題も、解こう思ったら解ける問題割とありますからね、小学生でも。
あ、そうなんですね。
うん。
じゃあ、単に自意識過剰やったんちゃうかと。
あ、まあまあ、結局自意識過剰やったって話なんですけど。
はいはいはい。
うん。まあ、あっこで出てきた4人のうち2人あれやったなとか、まあそういう話もですね、まあ今ここでしても仕方がないので。
そうですね。はい、やはり、受け手がポンコスでは、竹槍さんを呼んでこないと。
はい、いや、というか今、牛音虎の話をするところではないので。
あ、そうですね。何をするんでしたかね。
ね、ネットラジオの話をします。
はいはい、ネットラジオ。
なるほど。ネットラジオで喋る話を喋ります。
なるほど。で、この回を喋る話を別に取ったら、ネットラジオを喋る話を、またネットラジオで喋るとかっていう風に延々ループしていくみたいな話で。ネットラジオを喋る回について喋るにはどうしたらいいかって、じゃあネットラジオを喋る回について喋る回について喋るにはどうしたらいいかみたいな 話を延々やっていくという話ですよね。
で、それはあれですね、ミクスチャーしていって、どこからどこまでが、喋る回を喋る回を喋る回なのか、喋る回を喋る回なのか分からなくなってくるっていう、押井守の映画みたいなことになるわけですね。
出た、押井守さんがまた。
ねえ。
なるほど。ネットラジオこれから始めようという若い人々に向けてというわけではなく。
んではなく、もうちょっとふわっと。
あ、そうなんですね。うん、how to みたいなんじゃなく。
じゃなくて、喋ったら面白いんじゃねえの、ぐらい。
はいはい。あるいは、それでこんだけ苦労してネタ作ってるんだぜ、みたいなこと。
ああ、まあまあ、まあ、そもそものことを言いますとね、そういうふうにね、はいはい、ネットラジオでこれについて喋ろうっていう時のね、
ええ、
動機づけなんてそれぐらいふわっとしてるぜっていうことなんですよ。
ああ、まあそうですね。
うん。あ、これいけんちゃんぐらいの。
うんうん。ああ、そうですね。
うん。
ああ、なんか一つ引っかかりがあったら、
うん、
みたいなところですね。
うん、うん、うん、うん。うん、うん、そうなんですよね。いや、はいはい、どうですか？やり始めて。どれぐらい経ちました？半年ぐらい、
そうですね。なんでしょう。2ヶ月に一遍とか、一月に一遍取れたらええ方みたいな感じなんで、まだその、あれなんですけど。
あんまりがっつり感はない、
うん。そうですね。毎週撮ってる方とかがいらっしゃる中で考えれば、
うんうん、
多分、こなれてきたみたいな感じはないと思うんですけど。
ああ、なるほどね。
はいはい。
ま、一方の僕はといえばですね、
はい。
一緒にお話をする相手の方の数は増えてるじゃないですか。
そうですね。
その中で自分のネタをどう展開していこうという意味でですね。
はいはい。
多分僕はですね、経験値は積んでる感もあるんですけど。
はい、そうですね。今までも鳥かごさんとかですよね。うんうん、まあ、総帥さんとかも絡んでるし。
うん。
うん。そういう意味ではあちこちに AV 人生論やったかな。なんかそういうのとか。
人生相談。
人生相談か。
うん。
っていうのを言ったりとかで。あれはあると思うんですけど、
うん、
コロコロ相手を変えて喋るっていうのはなかなか難しそうですけどね。
そうですよ。相方変わると、
はい、
やっぱ違うじゃないですか。
そうですね。ネタの、うん、この人にはこのネタみたいなね。
あれ、ケイシューってもっとおもろかったよなとか思うじゃないですか。
あれ。相方が変わると。
相方が変わると、はい。次の角を右に曲げてください。曲げるの？みたいなやつ。結構笑った覚えあるけど、ケツタッチ全然やな、みたいなね。
ああ、そんな話があった気がしました。
ね？
はい、
うん。そういうのあるじゃないですか。
はいはい。
だからまあ、何々さんとこの話するっていうのと、何々さんとこの話するっていうのとではまたちょっと違うな、とか。
うんうん。
うん、あったりもしつつ。
はいはい、
はい。はい。ね。
っていうところでですよね。
僕はまあそんな感じですね。
はい。
うん。
あと、ネタの拾い方とかですね。
はいはい。
うん。見たやつについて、話をするというところでは、
うん、
割と何かについて本を読んだからこれについて喋ろうとかですね。
うんうんうん。
別のポッドキャストから得た知識をまた喋るとかですね、
うん。
そういうことはきっとよくあることやと思うんですけども。
うん。
ええ。で、それについて、メールが、
メールを、
来たというのを、ジャスさんから見せていただきまして、あ、いや、その通りでございますと。あ、いやいや、もう、言い訳しようもございませんというところを、また、ちょっと、今からお話。これはメールを読んだ方がいいんですか？ちょっと長いと思う。
読ませていただきましょう。そのメールいただいた方とはまた別になんですけれども、
はいはい、
同じように、まあ、ご指摘いただいたというところで、ジュトリコットーさんからコメントで、
はい。
僕も、あ、本当にその通りでございますと。それは全くもって僕が間違っておりましたっていう、お謝りをですね、
はいはい。
一個入れとかないといけないんですけど、
はい。
沖縄県知事の尾長さんの尾の字、僕完全に州長の州っていう字だと思ってたんですけど、あれ沖縄ですね。
ああ、そうですね。そうです、そうです。
コメントでいただいて、ほんまやと思って。
そうなんです。あるんですよ、思い込みとかって。
あれね、いやいやね、僕ね。
はいはい。
漢字とかの、
ええ。
読み方を覚え間違えてるみたいなんて。
はいはい。
ま、人それぞれあると思うんですけど、
ええ、
僕自分で自分のこと少ない方やと思ってるわけですよ。
ああ、はいはいはいはい。
うん、言うたら国語できる子やと。
うん、割と正確に物事覚えてますと。
記憶力ある方ですと。
はい。
思ってるんですよ。
はい。
うん。
そうです。ジャスさんの数十倍ふわっとしてる私から見ると、あ、正確なこと言わはるなと思って いました。
うん。人からも、はい、よう覚えてんな、言われるわけです。
はい。
だからこそ、たまにある漢字の覚え間違いに、愕然とするんですよ。
はぁ、あ、ほんまやったってなるわけですね。
そうそうそう。
ねえ。
僕ね、オンっていう字。
はい、オン。
ご挨拶とかのご。
はいはいはい。行人弁のやつ。
うん。あれの真ん中の部分ね。
はい。
僕下のところ、あ、こう走るみたいな書き方するじゃないですか。
ああ、はいはい。え、あれ、ひょっとして僕山やと思ってたんですけど、走るみたいな書き方でしたっけ？
そうなんですよ。
あ、僕山やと思ってましたよ。
僕も山やと思ってたんですよ。
ああ、じゃあ、これから気をつけようと。
うん。あとね、僕っていう字。
はい、はい、はい。
僕、右側ね。
はい。
授業の行書いてたんですよ。
おー、なるほど。あ、そう言われれば、それも、まあ、いけんことないかって感じですね。
で、ある時指摘を受けて。
はい。
何言ってんねんと。
はい。
これは、人間に行で僕って読むんやんけって。
はい。思ってたら。
で、僕、言い返したんですよ。
あ、はい、はい。
連れに。
はい。
いやいや、そんなことないやろと。
ええ。
辞書見てみーや、と。おー、見たろやんけ、どれどれ、はい、僕。せんないってなって。
あらって。
僕ね、はい、だからエヴァンゲリオンの綾波レイの気持ちがその時分かったわけですよ。
なんで分かるんですか？
私こういう時どういう顔すればいいのか分からないのって。
いやいやいや。笑えばいいと思うよ。
いや、ほんまにね。
はい。
なんかこう、全身からあらゆる力が抜けていく感じ。
はい。
ちょばーってなりそうだね。
はいはい。
なんか、それぐらいの衝撃をですね、ジュトリコットさんのコメントからですね。
そんなに？
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 あーってなって。
なるほど。
うん。
で、さんからの、ね、お便りをいただいたというわけで。
ちょっとま、かいつまんで、はい、紹介させていただきますと。
あ、はい。
はい、桜川マキシム、第451回を聞きましたと。
はい。
あぜん、ぼうぜん、ぶぜんを通り越して腹立たしい覚えていますと。
はい。
はい。まあ、冒頭近くで挙げられた数字ですでに怪しいなと思っておられたんやと。
はい、はい。
はい。
数字っていうのは 0.04% とか。
とかなんかその辺とかね。
はい、はい。
うん。あと、まあ、もう一つあ、そうそう、2チャンネルなんかで指摘されてたですね。
う
ん、植物昼と夜とで逆のことやるから二酸化炭素については無関係やんけっていう話出てたけど、昼の方が影響力は大きいやろって言われて、うん、うん、確かになって思ったとかですね。
あ、はい、はい、はい。
まあ、その辺の話は、まあ、ありつつなんですけど。
はい、はい。
まあ、某武田教授のポッドキャストの表説になってますやんかと。
ああ、はい、はい。
いうことなんです。
うん。
うん。まあまあ、同じ内容が、まあ、表現を変えてる場所とかもあったけども、
うん。
無意識とかうっかりという話ではないだろうと。
ああ、はい、はい、はい。
うん、うん、うん、うん。で、まあまあ、同じ話題を取り上げるとか、同じ意見を発表するとかっていうのは、まあ、あり得ると思うけども、
うん。
まあ、引用やったら引用の形を取るべきやし。
ああ、武田先生からやつを見て言いましたよと。
うん、ここはそこを参照してますよとか。うん、
はいはいはい。
うん。あとまあ、その本家をだから面白くとか。
うんうん。
うん、超えてる部分とか。
うん。
うん、そういったものがないんであれば、まあ意味がわからんと、うん。
はいはい。
いう話でございますと。
はい。
うん。まあ、そのポッドキャストで該当の回とかも紹介していただいたりもしたんですけど。
はいはい。
はい。まあまあそういうお叱りのメールをね。
はい。
いただいておりますと。
はい。
いうところなんです。
それについてはですね。
はい。
僕から言えることはごめんなさいと。いや、ですね。いや、まあ、基本ごめんなさいなんですよ、うん。ごめんなさいなんですけど、まあ、少し言い訳をするとすれば。
うんうんうん。
これ、言い訳やからそんな言い訳聞きたくないっていう人には、僕のごめんなさいだけ心に留めて おいてもらったらいいんですけど。あれ。
言い訳がましい。
言われた。あ、もしくは、そんな、僕のことが気に入らないということであれば、今すぐ、川にその、聞いてるポッドキャストを投げ捨てていただいてですね。
嫌みったらしい。
すいません。そうですね。
ね。
はい。
はい。はい。はい。はい。
一つ言い訳をしていただくとすればですね。確かにね、僕、ものすごく武田先生に感銘を受け取ります。
そうですね。
で、この、ポッドキャストの、パーソナリティの中に入るときに、うん、武田先生の説なんかを全面支持しておりますと、
うんうんうん、
いうようなことを表明してたので、うん、もう僕的には武田先生を支持してる人ですよっていうのを リスナーさんが知らないということに思いを至らなかったというかですね。僕といえば言ってることからして武田信者やろと。いうぐらいには、あれ、そうですね。そういうところが、自己紹介足りなかったですよね。自己紹介というか、で、っていうところで、僕日々ね、武田先生の、そのご指摘のポッドキャスト聞いてます。
なるほど。
で、もう結構前から、もう2、3年ぐらい前から聞いてましてね。で、その前に、武田先生が著作でですね、リサイクルはなぜ嘘がまかり通るのか、というのを、出版してらっしゃるんですけど、それも、熟読して、まあ、言うたらですね、その通りやと。ほんまにその通りやな、と思って、で、事実というのは割と繰り返すもので、武田先生は、まあ言うたら同じようなことを何回も何回も、主張しはるわけです。ですので、まあその、どっからどう抜き出して、ポッドキャストで喋ったというわけじゃないんですけど、武田先生が言った意見を頭に入れて、そう言ってたな、と。それで喋ってます。ということは、ご指摘の通りでございます。
はいはいはいはい。
はい。ソースはほとんどが武田先生です。他にも、それに関連して調べたことはもちろんあるんですけど、今回の回にですね、モノモースと、はいはい。いうことで、ダンコンさんからもそんなことないやろと。いう、反論いただきまして。
あ、ブログでですね。
ブログでそうです。
はいはいはい。
で、それ読んだんです。あ、でも、それも結構わかる話で、まあそういうところもあるよなと。ちょっと抽象的になりましたけど、何をご指摘されたかというと、いや、その植物は別に二酸化炭素濃度が上がったからって言ってそんな急に増えるもんかって。そんなに二酸化炭素濃度が下がったらそんなすぐにあかんようになるんかとか、いうところも考えて喋れよっていうような感じかなと思うんですけど、まあざっくりですよ。詳しくはダンコンさんの桜川マキシム何回にモノモースというのを見てほしいんですけど、っていうのを、聞いて、あ、そうやな、と。で、そういうことがあるかもしれんな、と思って、改めて、まあ、調べたら、C4 植物とか C3 植物っていう話とかをね。
C4 植物はあれですか、雷管を埋め込んで、パシンってやると大爆発を起こすプラスチック製のあれですか。
いや、そういうものではないです。
あ、違う。
はい。なんか、それ、もう、エヴァンゲリオンに出てきたような気がしますけど。
それ、N2 でしょ？
あ、N2、あ、そうそうそうそう。あれ違うんですか？
それ、N2 地雷とか言ってたやつでしょ？
そうです、そうです。N2 はまた違うんですね。
N2 は全然違いますよ。C4 は、いわゆるプラスチック爆弾ですよ。
あ、さすが。
いやいやいやいや。よくアメリカ軍の倉庫から盗まれてはテロリストが使うやつです。
なるほど。
はい。
というのとかを、まあ調べたりとかはしたんですけど。
はいはい。
まあ、そういう風な感じで、武田先生のブログを読んで聞いて、また、僕が言ってることを聞いたら、そのように感じるやろなっていうのは、まあ、お便りを見て、あ、そうだ、そうやなと思ったので。まあまあ、その話っていうのは、まあその通りでございますと。やっぱり武田先生のお名前もちゃんと出すべきやったね。その方が誤解が少なかったね、と。で、もう一つ言い訳をすれば、武田先生はですね、事実というのは、著作権がないものなんだ。だから、引用の形を取らなければならないところもあるけれども、まあ一応事実というのには著作権がないのだから、誰々がこういう学説を言ったというのはそのままコピペして、論文に貼り付けて、論文として出しても全然問題はないもんなんだよ。ということをおっしゃってますので、これが言い訳になるかどうかわかりませんけれども、という感じです。はい。だから一時前にありました、スタップ細胞事件ですね。についても武田先生言っておられまして、スタップ論文にコピペがあるじゃないか。なんか有名な雑誌のコピペが貼り付けてあるじゃないか、事実を無断で引用したことになるんじゃないのかっていう話がありますけれども、それは、事実なので、それの文章をどう変えようが、事実は事実なので、それについて、なんか、クレジットを入れるとか、著作権を主張するとか、ということは、ないことなんだよ、というところを、まあ、そうですね、言い訳の、一つにしといても、させてもらいましょうかね。
そこね、はい、ちょっとまた話変わると思うんですけど、
はいはい、
武田先生が、割と、どうですかね、事実に関してはもう、
はい。
コピーライトフリーなんですよ、みたいな話してるっていうのは、
はいはい。
で、やっぱね、それをね、うん、持ってきた人も自分のやつはコピーライトフリーにしてますよっていう話をしてる場合やと思うんですよね。
はいはい。
っていうのは、その、持ってきたものを、著作物ですって言って出してる時点で、著作権発生しちゃうんですよね、その人に。
うんうん。
うん。で、そうなった時に著作者が誰っていうのが、その受け取り手と送り手の間で、齟齬が生じる話だと思うので。
うん、うん。
うん。だからその、元々のその最初に言い出した人との間がクリアになってるっていうのとも、また別問題になってくる部分はあると思うんですよ。
うん、うん、うん。
え、俺、また貸しされたつもりないけど、え、俺、お前に借りたんちゃうの、はいはい、え、これ、誰々の本なんみたいなことになるよねっていう。
うん、
これお前から借りた思ってたけど、お前も借りてたんってなるじゃないですか。
あ、はいはいはい、なりますね。
うん。うん、それあかんよね、とは思うんですよね。
あ、なるほど。
うん。だから、うん、ここは俺の文章じゃねえよっていうのを書くっていうのは、はい、そういう意味合いもあるかなと。
うん、うん、うん。
うん。だからその、俺の本から持って行っても、俺の本持っていた人については、俺は何も言うつもりないよっていうところがクリアになってても、
はいはい。
うん、そこのところはちょっと意味合い変わってくるなって思ったんですけど。
うんうんうんうん。
うんうんうん。
そうですね。私が、うん、その、武田先生のブログを、
うん。
始め、見ながらですね、ポッドキャストを収録して、こうやって読んだとすれば、
うん。
まあそういうことになるのかなと思うんですけど。
うん。
そうですね。
でね、はい、あのね、多分ね、一番大きい問題はね、実はね、そこでもなくて、
はいはい。
パクってることですらないと思ってるんですよね、実は。
ほうほう。
うん。ね、一番大きいのはね、これさんのメールをそのまま読むとね。
はいはい。
出来上がったものは、
はい。
独自の意見が表明されているわけでもなく、本気よりも面白くもないと。
ああ、なるほど。
多分ね、ここやと思うんですよね。
ああ、それは、かなり真摯に反省せなあかんところですね。
ね、沈黙の艦隊あるじゃないですか。
はい、はい、はい。
沈黙の艦隊って小沢一郎の、
うん。
日本改造計画。
うん、うん、うん。
丸パクリなんですよ。
はいはいはい。
うん、沈黙の艦隊構想とか。
うんうん。なるほど。
でも、日本改造計画より沈黙の艦隊の方が面白いじゃないですか。
はいはいはい。
だって日本改造計画はほら、実はこの源泉は2隻あったのだみたいなないですから。
ああ、そこにさらに、加えられてるけれども、うん、ということですね、
う
ん。
そうそうそうそう。
はいはい。
アルファ級のフローティングアンテナを、こう、スクリューに絡めることで相手の動きを封じるのだみたいな、日本改造計画に書いてないのでね。
う
ん
うん、はいはいはいはい。あ、そういう面白いところがあるから。
そういう面白いところが、小沢一郎にはないわけですよ。
はいはい。
え、ソビエトの書記長どっか行ってロシアの大統領出てきたけど、前の人どこ行ったんとかね。
それ面白いところなんだな。
途中でソビエト崩壊するっていう。
なるほど。
うんうんうん。
ええー。
っていうところとかないんですけど。まあ、うん、要はだから、日本改造計画からパクってますよみたいなことも書いてないわけですよ。
ああ、なるほど。はいはい、
うん。もっと言うと、沈黙の艦隊、あれ、途中で訴えられてますからね。
ああ、そうなんですね。
うん。なんかのね、写真をね、そのままね、コピペして貼り付けてたんですよ、背景に。
ああ、はい、はいはいはい。
で、元の写真の権利者から訴えられて負けとんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。でも、うんうん、沈黙の艦隊めっちゃおもろいじゃないですか。
なるほど。面白いですね。
うん、うん。
面白いですねって、ちょっと読んでないので、あれなんですけど。ええ、大ヒットです。
うん。そうそう。魚雷の爆発のエネルギーを受けて、源泉がこう、ちょっと浮上した状態で55ノットまで出るだなんて、みたいなね。
うんうんうん、
うん。うん。そういう面白いやつなんで。
はいはい。またちょっと読ませていただ
く、うん、読んでみてください。はい。
はい。
あ、でも、川口海二先生の場合は、メドゥーサの方が面白いです。
川口海二先生もね、徳弘正也先生もね、うん、面白い漫画いっぱいあると思うんですけどね。
そうですよ。川口海二先生、今またジパングっていう漫画書いてますけど、それなんか、あれですよ、大河ドラマ、平の清盛、丸パクリしてるところがありますからね。
まあそうですね、そういうところはね、まあ、うん、いいんじゃないかな。その、優れた、小沢健二の楽曲でも、まあほとんど、なんかパクリやんみたいな話もあって、まあその辺は別に、
うん、
まあ、まあ僕としては、その今回の話は別ですよ。今回の話が、なんか、うん、いや、お前反省してないのかって言われたら、うん、いや、ちゃんと言うとくべきやったなって、いう反省はあるんですけど、そういうアーティストさんたちが、うん、まあ、似たものを、
うん、
まあ、オマージュですか、
うんうんうん。
とかするのは別にいいかなと僕は個人的には思ってますね。はい。はい、
まあね、まあ、まあ、そういう、まあ、難しいところもありますし、まあ、その、実際の権利者がどう思ってるかっていう話もあるけども、
ええ、ええ。
まあ、結局のところあるのっていうのは、どう消化させたかっていうのが、受け取り手の方にとっては大きいんやろうなとは思うんですよね。
そうですね。
うん。で、実際僕なんかもね、喋るときにね、うん、何かの影響ってすっごく受けてるわけですよ。
そうですね。まあ、受けてる、というか、受けてない人っていうのはいないと思いますね。
うん。ものの考え方自体に受けてる場合がやっぱりありますしね。
はいはい。
それこそ幼少期に親から言われたことが結局一生引きずってたりみたいなこともあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
うん。いや、それはもう何ですか、トラウマ的な話じゃなくて、
うん。
もっと単純なところ。
はいはい。
例えば勉強なんて嫌でも頑張ってせなあかんねんみたいなこと言われたら、
はいはい。
あ、勉強って嫌なもんなんだ。勉強って頑張ってやるもんなんだって思っちゃったよ、みたいな話ってあるでしょ？
ああ、そうですね。
うんうん。それは、言ったらちゃんと幼い頃に、誰か見てるんやから、ズルしたあかんよ、みたいなこと言われたのがずっと響いてるみたいなことでもありますし。
うん、はいはい。
うん。そういう意味でいくと、ね、やっぱ好きなものには強い影響を受けますからね。
うんうん。そうですね。
だから、やっぱり興味何か持った時に、
ええ。
その問題について、その触れそうな人で好きな人がどんなこと言ってるんだろうって興味持つじゃないですか。
ええええ。
多分ね、うちの番組も一部そういう風に興味持って聞いていただいてる方もおられると思うんですよ。
はいはい。
うん。だから同じような感覚で僕らも見ますしね。
ええええ。
うん。で、そうなった時に、いかにそこと違いを出すかみたいなんて難しいよなーっていう話をね。
うん。
よかった、やっと本題に入った。
はい、そうです。そうです、そうです。
うん、
そうなんですよ。で、うん、まあ、その、武田先生のね、ブログというのは、また、その、リスナーさんたちも、ちょっと見てほしいかなと思うところはあるんですけども。
うん、
で、今後、僕がですね、喋、
うん、
る話ですね。例えば、原子力であったりとか、
うん、
いろいろ考えることについて喋ると思うんですけど、
うん、
まあ、かなり色濃く影響を受けてることは、まず間違いないと。
うんうんうん。
思っていただいて、そのつもりでお聞きになっていただくとですね。
うん。
ありがたいかなと思うんです。うん、
あとはね、だから、ヒロシさんの肝骨脱退の腕ですよ。は
い、そうなんです。そこがね、
うん。
やっぱり一番大事かなと思うところでもあるし、
うん。
そうですね。
うん。だから、僕がね、はい、ネットラジオで喋るときにね、
ええ。
もう自信満々でこれのネタ喋りたいっていう時はね。
はい。
うまいことこねくり回してね。こねくり回してっていうのは別にパクってきてって意味じゃないですよ。
はいはいはい。
もう、ああでもない、こうでもないとか、まあちょっと思ったりもするじゃないですか。
ええ。
その結果、出てきたフレーズであるとか。
はいはい。
まあ意見であるとか。
はい。
どうこれ俺以外言ってなさそうじゃないっていう時にすっごいテンション高いわけですよ。
なるほどなるほど。
うん。
うんうん。
やっぱその辺なんかなって。
こねくり回しがまだ足らんという感じですかね。
やっぱね、武田さんにはこれ言われへんやろっていうところじゃないですか。
あー、なるほど。一日、なんぼ二酸化炭素飲んどんねんみたいな話はしてないよと。
もっと言うと、その、武田さんより俺の方がおもろいでとか。
はい、はい、はい。
そういうことでもええと思うんですよね。
そうですね。
うん、
あとは、武田さんから聞いた、事実関係というのが頭に入ってるので、
うん、
それをジャスさんや、あるいは他のパーソナリティの人にぶつけてみて、どういう意見があるのか、うんうん、こういう反論があった場合、僕が、うん、あ、その反論もそうなんやと思って、またそれに対して反論するという形も、
うんうん、
まあ、そういうふうなことをすることで、例えば武田先生、一人のブログ、
うん
音声ブログでもって、できてなかった議論みたいな形とか、
うんうん、
その先、そういう風に感じてなかった人は、その話を聞いて、
うん、
どんな風に感じると、
うんうんうん。
そうでしょっていうのもあれば、いやいや、うん、それほんまにそうなんて、そこはこうなんちゃうんみたいな、反論がもらえれば、それもまたいろいろいじくり回せて楽しいかなというの、これもありますね、
う
ん。
そうですね。
はい。
あとね、まあ、僕がよくやるのはね、
ええ。
あ、この人の意見に偏ったこと言いそうやなって思ったら、
はいはい。
頑張ってその人の悪口を交えるっていうね。
ああ、なるほど。
俺この人に全面賛同してないけどな、っていう空気を出すっていう、うん。
ほうほう。なるほどね。あえてね。
あえて。
ツンデレっぽくね。
そうそうそうそう。
そう
ツンを出す。
はい。デレを隠すためにツンを出すという。
で、実際会うとデレデレっていうね。
あ、なるほどね。
いや、何々さんファンなんです。握手してくださいってなるっていう。
は
い、
なるほど。
なるなるっていう。
はい。うん、という感じでしょうか。ちょっと待ってください。これ、この回は、私の謝罪会見という感じで良いんでしょうか？
いやいや、ネタ作るのって難しいよねって話ですよ。
ああ、まあそうですね。
うん。
これから割と、武田先生に限らず、いろんなところから、うん、ネタを僕は拾ってくると思いますので。
いや、みんな、やってますよ。
はい、ああ、まあそうですね。
うんうん。いや、だからね、昔のサバラジオ聞いてて僕びっくりしたんがね。
はいはい。
総帥さんが急にね、はい、リチャード・ドーキンスみたいなこと言い出すときあったんですよ。
はい。
なんか我々ってこう、まあまあそういう遺伝子みたいな話じゃなくて、
うんうん、
なんかこう、前の世代から何かがこう、もらっててそれを次に渡してみたいな部分ってあるじゃないですかとか、え、それ、リチャード・ドーキンスの言うミームやんねっていうようなこと言うてて、
はあはあ、
多分、この人、この直前に、リチャード・ドーキンスを本人の意見ではなくて、それの、なんか孫受けみたいなやつ呼んだなって思ったりとかしたんですよ。
はいはい、はい。
うん。
あ、でも、それは、結構あります、僕も。
うんうんうん。
なんか、多分、孫受けで喋ってるんやろなっていうところを聞いて、また喋るみたいなね。
うんうんうんうん。
でも、喋る先が、あんまりないわけなんですよね。実生活では。
うん。
そう。ってなってくるわけ
です、ね。多分ね、それをね、もっと増やすっていうのもいいかもわかんないですね、はい。誰々は言ってましたけどっていうのを。
はい。
20人ぐらいそこの引き出しを増やすと。
はいはい。
こいつめっちゃ知ってるってなるっていう。
なるほど。
うんうんうん。
そう。誰が誰やかわからへんけど、こいつ知ってるみたいな。
そうそうそう。
感じになる。
うん。だからたまにジャスさんって物知りですね、みたいな、講師ともに言われるわけですよ、僕。
はいはいはい。
え、でも俺、お前にしてる話って、8割富野義行の言葉やでみたいな時ある。
富野さん、そんなにあれですか？え、そんなに人に感銘を与えるようなことばっかり言ってはります？
僕はね、ちゃんとね、その時にね、ぼかしてるんですよ。
なるほど。
富野義行が言ってたけど、じゃなくて、
はい。
いや、映画監督でも言ってる人おるけど、とか、
はいはい。
言ってた直後に、
はい。
別の話の時に、富野義行のセリフをまた引用するときに、うん、いやでも演出家でな、こういうこと言ってる人おってんけどな、って言って。
はいはいはい。監督であり演出家の言葉でございますと。
うん、この人映画関係詳しいって思わせるっていう。
なるほど。まるで別々の人かのようってなるわ。
そう。ちゃうで、俺詳しいの富野義行やでっていう。
なるほどね。
うん。それでこっすいことは割とやる。
そう。いや、それはでも、
うん、
でもやりがちですよね。僕も割と好きな人というか、好きなコンテンツがそんなに多くないので。
うん。
うん。やっぱり違う形で同じ人に喋ったりとか。
そうそうそう。
うん、しがちと思います。
あと一個しか知らんけども、はい、ちょっとした細かいことをたまたま覚えてるのをポンと言うと、それについて全部知ってるみたいになるでしょ。
ああ、はいはいはい。
うん、
そうですね。
だって今、ヒロシさん、僕自身が慶州の漫才のネタいっぱい知ってるなって思ってるでしょ。
ああ、思いましたよ。
僕、慶州のネタで覚えてるのはあのタクシーのやつ一個だけですからね。
ほら、まんまと。
ほう。
ね、
しかもね、僕さっきね、次の角を右に曲げてくださいって言いましたけど、
はい。
僕言った直後に、次の右の角を曲げるんじゃなくて、あの信号を右に曲げてくださいの間違いやったって思ってますからね。
なるほど。それ、そのネタ一本を喋ることによって、うん、そんなところもから抜粋できるなんて、その数ある中から抜粋された珠玉の一本を今喋ってくれてるんだな、みたいな感じになるという。
そうそうそうそうそう。
ことですよね。
だって誰でもあるじゃないですか。笑っていいと思うね。なんか知らんけど、このシーン覚えてんねん、みたいなやつ。
ああ、はいはい。
それをさも、他の回も覚えてるように言うと、え、この人なんでそんな記憶力あんのってなるっていう。
そうですね。
うん。そういうの。
はい。とりあえずネタを拾うのは大変やし、
うんうん、
まあ、割と、よそから聞いてきた話もあるんだよ、という話ね。
うん。
ま
あ、そうですね。だから、受け取り手の方にどう取られるかっていう意識っていうのは重要なんかなって思ったんですよね。
ああ、そうですね。もう、うん、もうこいつ丸パクリしてるやんって、取られたってことはもう丸パクリしてるということですよね。
だからそれってね、結局、ノイズみたいなもんなので、
うん。
うん。だから、言ったらその嘘はつかんでいいと思うんですけど。
はいはい。
それ誰の意見って思っちゃったっていうことやと思うんですよ。
ああ、ああ、ああ。
で、それを自分の意見ですよっていうところまで持っていけてるかどうかってことやと思うんですよね。
ああ、そうですね。感化されて、 そのまんま、うん、例えば、すごく偉い人がいますと。うん、すごく、尊敬する人がいますと。
うん、
で、まあ、その、仮に大作という偉い人がいますと。
誰やろ
仮名ですよ、仮名。
仮名？
はい。仮名大作。
あ、本名が実は朝鮮出身やから違う名前やったら。
いや、そういう意味の仮名ではなくですね。
え？チョンテ作っていう名前やから、え？
ややこしくなる。
違うの、違うの。
きっとそれはややこしく。
それ、長州力のプロフィール見てて本名のところに吉田光雄って書いてて、それ日本名やんって言ってるみたいなやつじゃなくて。
ではなくて。
じゃなくて。
まあ、偉い人で尊敬をする人の意見を、うん、まあ、尊敬する人が言ったことをそのまま言いましたと。尊敬するから言いましたと。するじゃないですか、
うん。
でもそれは偉い人の意見じゃないですか。
そうなんですよ。
でも偉い人の意見を聞きました。あ、その通りだなと思いました。
うんうんうんうん、
で、それから、しばらく経ちました。で、人に聞かれた時、あなたの考えはって言ったら、その尊敬してた偉い人と同じ形、同じ意見だけども消化されて、
うん、
これはね、こう思うんだよっていうようになったら、うん、もうそれは、偉い人の意見じゃなくて、その人の意見だというような。
そう。
消化がしきれていないよねっていう話ですよね。
あと、なんか足すとかね。
ああ、そうですね。
犬も歩けば棒に当たる、場合によっては死に至ることもあります、みたいなやつね。
なるほど。はい。
うん、そういうのをね。
そう。棒に当たるか、玉に当たるかはわかりません、みたいなことですね。
そうそう。は
い、ということでございます。そういうことで、おそまきでございますけども、そういうことでございましたので、
はい。はい、
そういう風なですね、桜川マキシムを聞いて、こいつの意見は武田さんの丸パクリやないかと思ったと。はい。いう意見については、ああ、そうですね。まあ、全然もう、そう思われたらもうそれで仕方がないよね、と。申し訳なかったです、と。ここで、改めて謝罪したいと思いますので、うん、よろしくお願いします。
はい。どこぞのネットラジオみたいに表説しようと思ってしてるわけじゃないんだよって言いたいわけですね。
あれ？そんなとこあるんですか？
知らないです。知らないです。
ちょっと後でちょっとこっそり教えてもらおうと。
クリラジとかね。
あれ？
え？
あれ？あれあれ？
クリラジの中の一人がなんかチキリンっていう人のブログ丸パクリやんけ言って揉めとったな言ってね。
ああ、そうなんですね。
うん。
というわけで、はい、はい、僕今後もね、意見を出すときに、ほぼ武田先生の丸パクリと思われるようなことを言うかもしれませんのでね、それは、うん、まあ、一応これから断るようにします。
あと、あれですね、ええ。断りがなんか入ってなかった時は、はい、ブログのエントリーのとこに書くようにします。
はい、そうですね。あ、そう。この回を聞いた以降に聞いてもらったら、あ、そうなんやろうなと思っていただけると思うんで。うん、
参考書籍言うて載しときましょう。アマゾンのアフィリエイトを。
そうですね。それも載しときましょう。
はい、はい。
ということです。はい。はい、
申し訳ございませんでした。
あ、申し訳ございませんでした。すいませんでした。
は
い、
あと、あれですよ、さっきの大作のところですけど、
はいはい。
さっきの大作いうところで池田大作先生のことやと思って怒っておられる方がいたら、それは間違いですからね。
そうですよ。
だって広さんは、はい、尊敬できる偉い人の話をしたわけですから、池田大作先生の話ではないですからね。
そう。仮に名前があった方が説明がしやすいかなと思って、
そう。
仮に大作と。つけたわけですから。
そうです。
はい。
そう。
はい。
いや、というか尊敬できる偉い人リストに池田大作さんが入るわけないじゃないですかっていう。
問題が。今収束しようとさせたんか、ややこしくしようとしているのか、どっちなんでしょうか。
ややこしくしようとしています。
うわお。なるでしょ
う。うん。
なるでしょう。
で、はい。まあ、そんなわけでですね。
はい。
お叱りのメールの方です。
はい、ぜひとも、私、はい、真摯に反省しますので。
はい、はい。
はい。ぜひともいただけたらと思います、
ね。はい、はい。メールアットマーク、sgmx.info。
はい。
スペルは、mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグは、#桜川マキシムまでよろしくお願いしますと。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さん、こんにちは。さくら通信イメージガールのさくらちゃんです。この度、ネットラジオ界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しました。それが、引きこもり旅作家さくらつよしと、鳥かご放送の山本がお送りするさくら通信です。通勤前、就寝前に、アホな話を聞いてバカバカしい気分になりたい皆さん、 ぜひさくら通信 www.さくら通信.com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん、寝る前に聞きに来てね。